ピックアップ本会議。9月定例会本会議の質問と答弁から。まずは、代表質問を行った議員をご紹介します。9月26日午前、自民改革会議、杉本義江。9月26日午後、富士の国県民クラブ、杉山敦。9月27日午後、公明党静岡県議団、早川育子。続いて、一般質問を行った議員です。9月27日午後、無所属、遠藤幸宏。9月27日午後、自民改革会議、坪市秀樹。9月28日午後、自民改革会議、市川秀幸。9月28日午後、富士の国県民クラブ、川崎和子。9月28日午後、自民改革会議、和田徳男。9月29日午前、自民改革会議、赤堀慎吾。9月29日午前、自民改革会議、鈴木啓二。9月29日午後、富士の国県民クラブ、伴卓。9月29日午後、自民改革会議、宮沢正美。10月2日午前、自民改革会議、加藤裕樹。10月2日午前、自民改革会議、西原明美。10月2日午後、富士の国県民クラブ、大石哲司。10月2日午後、自民改革会議、上田徹。なお、令和5年11月13日現在の会派別議員数は、自民改革会議41人、富士の国県民クラブ17人、公明党静岡県議団5人、無所属4人。以上、定数68人、原因67人、欠員1人です。それでは、9月定例会本会議の質問と答弁からお伝えします。まずは行政です。知事の責任と進退。給与減額をもって、不適切発言等に対する県民や県政混乱への責任を果たしたと考えるのか。また、今後の身の処し方は。
不適切発言等により、県民の皆様に不信の念を抱かせたことをお詫びする。給与減額は自らに課すべきと考えたペナルティーだが、それのみで責任は果たせない。知事の心得五箇条を肝に銘じて実践し、常時公人を強く意識し、自らを戒めている。辞職勧告を受けた身であることを肝に銘じ、力の及ぶ限り県民のために尽くしていく。
晩期公論の実践。知事は独断先行発言をやめ、晩期公論に決すべしを真に実践すべきだが、どう考えるか。また、今後不適切発言をした場合の覚悟は。
今後も常に晩期公論を旨とし、県内各地の現場に赴き、現場から学び、現場に即した政策を議論する現場主義を堅持するとともに、県民の皆様にとって最善の結論を模索しながら県政運営に取り組む。すでに辞職勧告決議を受け退路を断っている。もし今後不適切発言があり、県民に迷惑をかけるようなことになれば辞職する覚悟はある。
藍染川土石流災害にかかる対応。行政対応に関する再検証については、二度と同様の災害が起こることがないよう、丁寧に行うべきと考えるが、現状と今後の見通しは。
7月に町内の検証委員会を設置し、砂防法や森林法など6法令にかかる行政対応について再検証作業を進めている。現在、事実関係を踏まえて論点を整理するとともに、当時の担当職員への聞き取りを行っている。今後はそれらをもとに、行政対応の妥当性を検証・評価した上で、再発防止の観点から対策等を検討し、検証結果として取りまとめる。
次は産業です。 SIPの今後の展望、SIPによるスタートアップへの支援や、行政と民間が共に社会課題に取り組む仕組みづくりへの方策は、
SIPへのワンストップ相談窓口の設置や、産学官金関係者のネットワークのハブ機能をSIPに持たせ、多様な交流機会を作ることでスタートアップを支援する。また、スタートアップが持つ革新的なアイデアが、本県の抱える社会課題の解決につながるよう、様々な機会を創出することで、志のあるスタートアップの夢を本県で実現できる環境整備に取り組む。
ここで用語解説です。SIP。県内のデジタル化やイノベーションの創出を目的に設置された交流の場のことで、静岡イノベーションプラットフォームの略。ICT やデジタル技術の知識を習得したり、組織を超えた協業・共同研究、新規事業のきっかけとなる交流を支援する。令和5年3月に設置されました。スタートアップ。一般的に新たなビジネスモデルを築き、社会に変革・イノベーションを起こして、短期間で急成長を目指す企業のことを指します。次は安全・安心です。社会インフラの老朽化対策。県民の安全・安心の確保や、社会経済活動の基盤となる道路や河川等の社会インフラの老朽化対策は、
これまで社会資本長寿命化行動方針に基づき、事後保全型管理から予防保全型管理に軸足を移し、補修等を行ってきた。高度成長期に一斉に建設された社会インフラが更新時期を迎える中、老朽化対策をさらに効率的に行うため、三次元点群データを活用した AI による点検データの分析等により、劣化状況のより迅速な把握、点検日数の短縮などを図っていく。
警察活動のあり方。変容する社会情勢を背景に、複雑化・多様化する事件・事故等への初動対応は、
令和5年3月に通信指令システムを更新し、パトカー車載カメラからの現場状況の瞬時確認や、地理情報との連携により、きめ細かな指令が可能となった。また4月から全国で運用を開始した110番映像通報システムでは、通報者のスマホで撮影した動画等を受信し、現場の状況がより早く正確に把握できるようになった。これらの仕組みを最大限に活用し、効果的な初動対応を行う。
原子力災害時の広域避難計画。県民の安心安全のため、避難計画の実効性向上にどう取り組むか。
北陸など降雪地域への避難対策では、避難途中に自家用車を一時的に駐車場に預け、バス等に乗り換えて避難できるよう関係者と協議している。また、要配慮者が災害時に一時的に屋内退避できるよう、社会福祉施設等の放射線防護対策等を進めている。避難経路等における関係機関との協力体制強化や渋滞対策では、避難情報の確実な伝達や避難状況の即時集約を行うシステムの開発を進めている。
人工衛星を活用した盛土監視。山間区域でモデル実施している盛土監視の効果と今後の可能性は、
今年と昨年の衛星画像の比較解析により、複数の地形改変箇所が抽出できた。森林伐採等の情報を重ね、解析精度を高めることで、不適切盛土の早期発見や効率的な監視が可能となる。現在の光学衛星画像では、正確な盛土高の把握等に制約があるが、電波を利用する衛星データの活用により、微細な地表面の変動の把握や盛土開始時期、盛土量の特定等も可能なため、活用の可能性を研究する。
次は文化・観光です。万治彫刻庭園美術館。 閉館後の施設活用や地域との連携をどう進めるか。
令和5年6月に周辺3市2町と策定したクレマチスの丘広域的活用構想の実現に向けて、施設を県の新たな文化施設として活用することを検討している。具体的には、県立美術館やスパック等県事業のサテライト実施や、子どもや障害のある方の芸術体験、静岡がんセンターの患者等への癒しの場の提供など、公益性の高い事業のほか、民間の発想を取り入れた多目的な活用などを通じ、にぎわいの場の創出を検討する。
世界文化遺産富士山。世界文化遺産登録10周年を迎えた富士山を守り、後世へ継承していく方策は、
山小屋など現地の受け入れ環境や登山者の意識が大きく変化しているため、望ましい富士登山の在り方の実現を目的とした管理計画を令和7年に改定する。構成資産の普遍的価値を次世代へ伝えていくため、富士山世界遺産センターを拠点に学術研究や教育普及活動をさらに深め、SNS を活用した発信力の強化や、歴史的意義、文化的価値を体感していただくための山麓地域の周遊促進等に取り組む。
パラスポーツの推進。富士の国パラスポーツ推進コンソーシアムと連携した障害者スポーツの拠点整備等への取り組みは、
拠点整備に向け本県の実情に合った機能整備方針を盛り込んだ基本構想を令和5年度に策定する。またアスリート強化に向け、パラスポーツ体験会にコンソーシアムの会員である医師や理学療法士に参加いただく。さらに裾野拡大に向け、情報発信や相談機能の充実を目的に、令和5年11月に開設される富士の国パラスポーツ情報センターの周知を図る。
ここで用語解説です。富士の国パラスポーツ推進コンソーシアム。東京2020パラリンピックのレガシーを継承し、パラスポーツ振興を図るため、令和5年8月に設立。官民連携による組織は全国初です。台湾との交流。東アジア情勢が緊迫している今だからこそ、これまでの交流が途切れないよう、より強固なものにするべきであるが、その方策は、
平成25年に台湾駐在員事務所を開設して以来、観光、スポーツ、及び民間交流や青少年交流などを進めてきた。コロナ禍においてもオンライン観光商談会の開催や県産品の商談支援、高校生同士の交流等を継続してきた。アフターコロナで交流再開が本格化する中、全県を挙げて観光・通商分野における連携強化や航空路線の復便に取り組む。
次は、暮らし・環境です。県営住宅入居基準等の見直し。人口減少、少子高齢化が進み、住宅に困窮する世帯が多様化する中、県営住宅の入居基準等の見直しは、
住宅セーフティネットとしての役割を果たすことができるよう、現在60歳以上としている単身入居者の年齢制限の撤廃や、子育て世帯が優先的に入居できる制度におけるこの年齢を小学生以下から高校生の年齢までに対象を広げることを検討している。また、身寄りのない方が入居できないことのないよう、連帯保証人制度についても見直しを検討している。
次は、医療・福祉です。難病患者への支援。経済的な負担や日常生活の制約等、多くの困難を抱える難病患者への支援策は、
医療費を公費負担の対象とするほか、生活相談や就労支援等を行ってきた。今後は医療費助成の対象外である軽症者への支援として、福祉サービスの利便性向上を図るため、 国が令和6年度から予定している登録者証の発行に向け、システムの改修等を行う。また、在宅で人工呼吸器を装着する難病患者が風水害の予想時に事前に避難・入院ができるよう、対応可能な病院の増加等を図る。
医療的ケア児、医療的ケア者等への支援。医療的ケア児、医療的ケア者や、重症心身障害児、重症心身障害者への今後の支援策は、
現在、在宅の重症心身障害児、重症心身障害者の保護者負担軽減を目的とした医療型短期入所サービスの導入促進や、支援に携わる人材の養成を進めている。令和5年度からは、県医療的ケア児等支援センターに保育、福祉、教育等の分野に精通したアドバイザーを配置し、助言や出張相談を行っている。今後は各地域の医療的ケア児等コーディネーターとのネットワーク作りを図り、相談体制を強化する。
ここで用語解説です。医療的ケア児等コーディネーター。医療的ケア児等が地域で安心して暮らしていけるよう、個々の医療的ケア児等に対する保健、医療、福祉、教育等の各種支援を総合的に調整する人です。続いて教育です。教育現場での生成 AI の利用。生成 AI は便利な反面、生徒の探究的な学びなどを阻害する恐れがあるが、教育現場でどう向き合うか。
生徒の利用に際しては、基礎知識や注意点等をまとめたチラシを配り、情報漏洩などリスクへの対応方法が身につくよう適切に指導する。生徒が主体的に考え、意見を出し合って探究を深められるよう、情報収集や新たな視点に気づかせる教材とするなど、活用方法を検討する。また、市町教育委員会に対し、利活用についての情報提供や研修などの支援をしていく。ピックアップ本会議、9月定例会本会議の質問と答弁からをお伝えしました。